こんにちは、小野です。今日はプレミアムパーソナルショッパー降格から見る2019年以降倍まで稼ぐために必要になる3つのことというテーマでお話ししていきたいと思います。はい、ちょっとタイトルが長いんで噛みそうになったんですけど、最近ですね、プレミアムパーソナルショッパーさんが普通のパーソナルショッパーに降格させられるという出来事が起こっているのはご存知でしょうか。プレミアムパーソナルショッパーさんといえば、倍までですね、人気順の優位性を受けていたりとか、倍間事務局の方から優遇を受けていたりというか、ちょっと特別扱いをされている方であり、やっぱなんといっても倍間の顔ですよね。そういうパーソナルショッパーさんたちがいるっていうのは皆さんご存知だとは思うんですけど、そのプレミアムパーソナルショッパーさんがなんと普通のパーソナルショッパーに降格させられると、ちょっと今までの、バイマー歴の中ではありえない出来事が起こってるなっていうのが起こってるんですけど、ミム&ルーさんっていうドイツの国境沿いでアウトレット買い付けをやっていた、プレミアムパーソナルショッパーさん、そしてユーコマニアさんっていう世界各地を飛び回って買い付けをやっているプレミアムパーソナルショッパーさん、この2人がですね、人気順ですごい目立ってたこの2人が一般のパーソナルショッパーに降格させられているんですよね。で、これはある意味見せしめでもあるなと思っていて、最近バイマ事務局が取り締まりが厳しいですよね。キャンセル率が、多かったら出品の人気順が上がりにくいっていうペナルティを受けたりとか、あとはですね、鑑定が引っかかったら、例えば買い付け先がですねちゃんとしたところであっても、アカウント停止に追いやられるとか、そういうふうなですね、一般のパーソナルショッパーに対してはもう規制と統制しかやってないような感じで、ちょっと厳しいなっていう印象を受けていたんですよね。で、それがですね、プレミアムパーソナルショッパーさんに対してもやりますよっていう、ちゃんとですね、バイマ活動をやってなくて、お客さんにもちゃんと対応してなかったら容赦なくこういうことをやりますよっていう、ある意味見せしめだなってこう感じたんですよね。ふんぞり返ってんじゃねえよみたいなのをちょっと事務局もこれは言ってるのかなっていうふうにある意味感じてしまったんですよね。で、やっぱこういうふうに、なってきてるってことは、やっぱ稼ぐためにですね、倍まで結果を出すために改めて意識しなければいけないこと、そしてアカウントを守るためにですね意識しなければいけないことっていうのもちょっと変わってきてるなって感じてるんですよね。もちろん出品する無在庫で売り上げを上げる以上はたくさん出品する状態を作るとか、あとはですねリサーチ力ですよね、売れる商品を見つけるためのリサーチ力とか、あとは在庫確保力ですよね、売れた商品を買い付けることができるっていう在庫確保力、これらの力が必要なのっていうのは昔も今後も変わらないんですけど、それよりさらにですねこうアカウントを守るっていう意味でも意識しなければいけないことっていうのをちょっとこの音声でお伝えできたらと思います。はい、それは3つあります。アカウントを守るため、アカウントを守って売り上げを伸ばすために必要な3つのこと、まず1つ目は評価を集めること、で2つ目がキャンセル率対策を行うこと、3つ目が問い合わせ対応をしっかりできるようになること、でこの3つをですね今のバイマの流れを見て僕が感じていることっていうのをちょっと読者の皆さんにお伝えできたらと思っています。はい、で1つ目の評価を集めることなんですけど、例えばですねまだバイマを始めたばっかりで評価が少ない時に1個不満がついたりとか、あと1つの商品をキャンセルした時のダメージっていうのがやっぱこう評価がたくさん集まっている人、評価をたくさんすでに稼いでる人に比べたらダメージが大きいんですよね。例えばまだ評価が5しかない状態で1個不満がつくと、 それでいきなりですね評価が 3.2 とかあったものが 2.9 に下がっちゃうとか、あとはまだ10個ぐらいしか評価がないのに、キャンセルばっかり続いているともう買い付け成功率っていうのに影響が出ちゃうんですよね。1個キャンセルすると買い付け成功率が下がる、そのダメージが大きいと。で、僕の中でこれまでアカウント停止になった人とかの情報を聞いていると、評価がですね2を切って1点何歩になってくると、まあ、アカウント停止危険ラインだなと。そして買い付け成功率っていうのも 70% を切って、60% 台になってくると、まあ、アカウント停止危険ラインなんですよね。なので、これを防ぐためにも最初はですね評価を集めることっていうのを、意識しながらバイマ活動っていうのをやってほしいなっていうのを思ってて、じゃあ評価を集めるためにはどういう商品を扱うといいのかですよね。それは、やっぱ低い単価小物系の商品を混ぜるっていうのが一つの手です。低い単価の小物系の商品を混ぜる、まあ、小物じゃなくても単価がなるべく低くて回転率のある商品だったらいいんですけど、例えば、国内買い付けですよね。日本に住んでいる人は国内買い付けで、その単価の低い回転率のある商品を扱うことによって、評価を貯めるっていうことをやってほしいんですけど、例えばバイマのトップページですよねの一番下の方にまでスクロールしていただくと買付値一覧っていう文字があります。でそこをクリックして次のページに行くと、東京で買付をやってる人と、千葉で買付をやってる人、福岡で買付をやってる人、あと神奈川、大阪、兵庫などそういうふうに国内買付で、各主要都市で買付をやっている人っていうのを検索することができるんですよね。で実際にだから国内買付をやっていて、低い単価小物系の商品を扱っている人、もしくは在庫を持って、評価集めをやっている人っていうのを探すことができるんですよね。で主要都市以外にもアウトレットですよね。アウトレットがある地域で絞ってみて、例えば兵庫とかにもありますよね。でそして国内発送でも絞ってみると、買い付け地が国内で、国内発送をやっている人が絞れるんですよね。ちょっと一回聞いただけじゃ理解できないのであれば、この音声をもう一回繰り返し聞いてほしいんですけど、そうやって、国内買い付けをやっていて評価を集めている人を探してみるとか、もしくは評価稼ぎの商品になるものを探してみる、まあ、そういうことをやると、評価集めをすることで1個あたりのキャンセルのダメージを減らすことができると。であとは今お伝えしたようにアウトレット仕入れですよね。でこれはですね別に日本じゃなくても海外の人でもできる方法なんですけど、アウトレットっていうキーワードですね、バイマ内のキーワード検索でやっていただくと、アウトレット商品というものがたくさん出てくるんですよね。でそして、日本に住んでいる方であれば、そこから国内発送で検索を絞ってみると、アウトレット買い付けをやって、もしくはアウトレット買い付けで在庫を持っていて、国内から発送しているっていう人が出てくるんですよね。でなんでアウトレット仕入れがいいのかっていうと、やっぱりこう数が売れる商品っていうのがたくさん眠っていることが多いんですよね。まあ、そうすることによって、まあ、利益をもちろん得れる、たくさん得れる商品もあるんですけど、キャンセル率対策、評価を集める、商品になるものが見つかったりすると。で別に日本に住んでない方でも、まず先ほどの買付値一覧から自分の国、自分の住んでいる国っていうのをちょっと絞ってみて、例えば、買付値一覧から次のページに飛んでイタリアに住んでいるんであれば、イタリアで絞ってみて、そして、 キーワード検索でアウトレットというのを入れて検索してみると、そうすると、イタリアに住んでいて、アウトレット買い付けをやって、あの評価を集めながらバイマをやっていると、もしくはアウトレット仕入れをうまく取り入れて利益を、稼いでるっていう人が出てくるので、あの評価集めの対策としては、あの国内買い付け、アウトレット仕入れという、あの単価帯が低い商品を扱って評価集めをやっている人っていうのを探してほしいかなと思います。で、2つ目のですね、対策なんですけど、キャンセル率対策をするということなんですけど、注文が入ったりして結局買い付けができないっていう風な感じで、キャンセルキャンセルキャンセル、もしくはあの自己都合なのに相手都合でキャンセルっていうのをやっていると、バイマ事務局からですね、人気順の降格のペナルティを受けたりとかっていうような制限を食らったりするんですよね。じゃあ、キャンセルする商品を防ぐためにはどうすればいいのかっていうと、もうオーソドックスな方法なんですけど、オンラインですよね。オンライン仕入れ先の開拓をする。例えばですね、ザ・ベストショップっていうですね、あのイタリアのセレクトショップが集約しているサイトとか、あとはショッピングマップイタリーっていうんですけど、世界中のセレクトショップが掲載されているサイトがあるんで、そこからどんどんどんどん仕入れ先を開拓していくと。それによって、仕入れ先の幅を広げることで買い付け成功率を下げないようにすると。で、他にも、直営店直送仕入れを取り入れて、直営店からですねバットオフで仕入れるような状態を作って、やはりこう直営店仕入れなんで、セレクトショップに比べたら在庫がたくさんあるから、直営店仕入れを取り入れると。あとは、海外買い付けをやっている人であればパートナーの紹介の試合ですよね。例えばカナダに買い付けている人を紹介してくださいとか、スイスに買い付けて、あのスイス在住の、買い付けパートナーがいる人を紹介してくださいとか、ブリッジ内では、そういうふうなですね、買い付けパートナーさんの紹介をし合うっていうのが起こってるんですよね。なので、海外買い付けをやってるって方はそういうふうに、仲間同士で紹介し合うっていうのをぜひやってほしいなと。お互いのですね、売上アップっていうのもそうやって助け合うことができますよね。そして、キャンセル率対策の一環としては、先ほどお伝えしたようなですね、低単価商品を混ぜて出品するっていうのも取り入れることも一つの手ですよね。で、3つ目、問い合わせ対応ですよね。問い合わせ対応をしっかりやるということなんですけど、この問い合わせ対応はですね、しっかりやるっていうのは値上げ交渉とかで、ちゃんと制約しやすいような、お客さんがですね値段が上がっても、購入したいと思えるような、その交渉をですねしっかりするっていうことももちろん大事なのですけど、この問い合わせ対応っていうのが、ひどい人がいるんですよ、第三者から見ても。っていうのも、やっぱここを最近事務局がよく見てくるようになったなっていうのを感じてるのが、やっぱユーコマニアさんを決してディスるわけじゃないんですけど、第三者から見た時にやっぱお客さんとなんかこう喧嘩してるっていうか、喧嘩腰でこうね、不満の評価のところで喧嘩し合ってると、そういう風な感じのやっぱ見受けられるんで、事務局さんもですね、やっぱこう事務局が見た時にお問い合わせ対応でちょっとお客さんに喧嘩腰になってたりとかするようなやり取りを見たりとか、あとは、自分では良かれと思っていても、なんか自分本位の接客対応をしているっていう人がやっぱいらっしゃるんですよね。そこがきっかけでちょっとそういう対応をしている人はバイマにはいりませんっていうことで、アカウント停止を食らうと。最近ですね、ブリッジの勉強会でも炎上している人のやり取りっていうのをちょっとみんなに共有して、見てもらったんですけど、本人はこの、ね、自分は一生懸命対応しているつもりであっても、そういうふうにコミュニティメンバー同士で見てもらうことによって、やはりですね、いや、その対応はやっぱ自分本位でやってるから もっとこういうふうにお客さんの気持ちを汲み取らないとクレームになりますよねとか、まあ、炎上になりますよねっていうふうなアドバイスをもらうことができたんですよね。なので、まあ、コミュニティに入っている人はそういうふうに問い合わせ対応っていうのをお互い見せ合ってみて、ここ直した方がいいんじゃないっていうのを指摘し合うってことができるんですけど、それをやってない人は、それをやってないというか、周りにバイマ仲間がいらっしゃらない方は、やはりこう評価が高い人とか、バイマランキングで上位にいる人とかで、問い合わせ対応を、その人たちが扱っている商品の問い合わせ対応を覗いてみたりして、で、どういうふうにお客さんとやり取りしているのかとか、問い合わせ後在庫がなかったらどういうふうに、値上げ交渉を しているのかとか、どういう文書を送っているのかとか、そして自分との違いは何なのかとか、まあ、そういうふうにしてですね、他社のうまいところをですね、問い合わせ対応とかもそうなんですけど、うまく取り入れていってほしいんですよね。そうすることで問い合わせ対応も磨くことができると。ということで、今日はですね、プレミアムパーソナルショッパー降格から見る2019年以降バイマで稼ぐために必要になる3つのことというテーマでお話ししましたけど、もう一回繰り返しお伝えしますと、これからですね、評価を集めることっていうのを意識することで、2つ目キャンセル率対策をするのを忘れないことで、3つ目、問い合わせ対応をしっかり行うこと、この3つを、意識して行うことで、アカウントを守りながらこれからも倍まで稼ぐことができるので、今日お伝えした音声はですね、ちょっと1回じゃ、頭の中に入ってこなかったのであれば、繰り返し聞いて自分に落とし込んで、そして倍ま活動に生かしていただきたいと思います。じゃあ今日はこれで終わりたいと思います。それではまた。